先週はウルー番組 QIC のようで QIC でないそれは何かと尋ねたら、あのボリューム7かな、をお届けいたしました。ということで今週が放送1499回であります。まあ、実質的にはすでに1500回超えておりましてね、ウルー番組も何度もやってますし、あるいはあの欠番になってる番組収録したけども、あのデータが消えて放送できなかったんでもう一遍撮り直したんで二度手間をやったという、そういうような番組もありますけども、多分今そうですね1510回ぐらいまで来てはいるはずなんですけど、まあ、ともかく、数字上は1499回、来週が1500回でございます。お送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MALS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあということでございまして、来週は福岡からお届けする QIC ということになるわけでありますけども、まあなんかね、いろんなものが値上がりしてましてね、宿代が結構なもんですね。今回は福岡じゃなくて熊本泊まりになってるんですけど、熊本の例えばビジネスホテルなんかっつったら大体まあ5000円1回行かないかぐらいっていうのが相場だったんですけど、今回確認しましたら軒並み1万円超えで、なんすかね、これインバウンドなんでしょうか何なんでしょうか、ちょっと大変なことで、まあ、その中から安いの必死になって探しましたけどもね。ということでお送りしてまいりましょう。こちら MLS は私榎田信也もんただ一人、そして IBB 九州今度福岡にも来ます、この方です。
平
尾
優子です。
高いですよ熊本宿が、
うん、
なんとかしてください。近くの東横インとかに行って高いぞって言ってやってくださいよ。まあ昔なんだから本当ね、俺が熊本にいた頃って、まあ別に熊本でビジネスホテルとか泊まることないですけど、お客さんが来るときにこう斡旋するっていうか、ここ安くていいですよとかって言ってご紹介したりしてたんですけど、そんなのの値段じゃないもんな。何が起きてんだろうかってちょっともういろんなことをこう考えてしまうわけですが、まあともかく来週は九州でございます。最初のお便りこちら参りましょう。千葉県習志野市61歳、江戸木田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼、
ありがとうございます。
たたたた大変です。およそ50年続きました国民的特撮コンテンツスーパー戦隊シリーズ、現在放送中のナンバーワン戦隊ゴジュージャーを最後に終了するという報道が拡散されております。現在戦隊ファンだけでなく過去の作品でブレイクした俳優さんなどにも激震が広がっていますということでいただきました。それではスーパー戦隊のことならお任せの平上優子さん、お好きな戦隊はどれでしょうか。
好きな戦隊はないですけど、
はい、
覚えてるのはゴレンジャーぐらいしかない、
ね。古っ。ね、
だって子供の時にしか見てないです
よね。ゴレンジャーの思い出というとどういうことでしょうか。
もう思い出っていうか、その子供の時に見たっていうだけであって、もう記憶はないですよ。何、どういうドラマだったかっていう。
色がこう5色あるんですけど、
はい、赤青黄色緑、
ええ、その中で一番こう記憶に残ってるのは何色のレンジャーでしょうか。
黄色ですか、
ね、黄色キレンジャー。おお、マスターカレーはくんしゃい。ねえ、カレーがあるとともかく何があってもカレーの方に行ってしまうというキレンジャーでありますけどね。キレンジャーのその何ですか、カレーのシーンが好きなんですかね。
だからそれがただ頭に残ってるっていうだけで。
ね、役者さんはっていうか役柄はすごいずぶとい、カレーが大好きなこう明るいキャラクターで、ずんぐりむっくりのキャラクターだったんですけど、実は本当に神経の細い方で、残念ながらこの俳優さんは途中で、降板して、そして亡くなられたんですよね。そして別な方にキレンジャーが変わったっていう、そんな思い出は残ってませんね。
残ってません。
はい、まあこの現在放送されておりますのが、ナンバーワン戦隊ゴジュージャーというね、すいません、一回も見たことがありません。もう私あんまりスーパー戦隊シリーズってそんな見てないんですよね。ちゃんと見たのって言ったら、まあゴレンジャーでしょ、でその次のジャッカー電撃隊でしょ、あとまあラインナップとしては別ラインナップになります。東京12チャンネルのやつですから、ちょっと別っちゃ別なんですけど、なんだ、バトルフィーバー J だとか、そこら辺は見てましたけどね。でバトルフィーバーは好きだったんですよ。なんで踊りの力でその敵をやっつけるんだみたいな、こうね、バトルケニアとかバトルコサックとかですね、ミスアメリカとかいたんですけど、なぜかその隊長をやってた役者さんが東千代之助さんという、もう東映時代劇のもう大スターでありまして、まあ言ってみれば里見光太郎か東千代之助か、よろずや金之助か、大川橋蔵かみたいな、そういうラインナップです。その人がなぜここにとかって思って、出て見てましたけどもね。で、まあともかく、まあ、今回そのこの何ですか、ゴジュージャーに出ている、方が、なんだ、9月11日発売の週刊文春で、戦隊ブラックにあたるゴジュユニコーンを演じている、今森かなさんっていうのかな、戦隊のレッド50ウルフ役の、スーツアクターをやっている、浅井さんという役者さんですかね、の、すごいですね、戦隊内不倫疑惑が報じられてしまったと。で、この浅井さんは、週刊文春の取材に対して、この今森さんとの不倫関係を否定していると。で、今森さんの事務所は事実確認を行っているというふうに回答していたそうで。で、この浅井さんは、不倫疑惑報道直前の9月1日に、持病の悪化というのを理由に、この番組の降板を発表していたと。で、9月7日放送の第29話以降は、別な人が、引き継いでるんだということになっております。で、まあ、この五十社を制作している東映の中で、この不倫疑惑が伝わり、問題視された結果、この浅井さんが降板することになったと伝えられておりまして、今森さん、女性の方は現在も出演なさっておられると。で、これがまあ、微妙に響いてる。やっぱりこう、イメージが悪いというのがあるんでしょうね。やっぱりこの仮面ライダーもそうですけど、戦隊ものも特にそうなんですけど、役者さんが非常にこう、つるんとしたですね、まあ、爽やかな、お兄ちゃんが演じることが多くなりまして、で、これやはりまあ、まあ、メインになる視聴者は当然お子たちなんですけど、子供と、その密接に関係してる母ちゃんですよね。ヤングミセス、ヤングママ、若いお母ちゃんが、そのね、子供と一緒になって、この日曜日の午前中に、この戦隊ものを、まあ、楽しみに見ると。で、その、見る着眼点がまず違うです。子供たちはその戦隊のそのヒーローたちのアクションや、いろんなメカや、そういったものにこう、心を躍らすわけですけど、 母ちゃんたちはそうじゃなくて、このキャラクター、この役者さんの甘いマスクとか、そういう仕草とか、表情にキュンとくるわけですよね。で、キュンとくると、まあ、それをまあ、子供を出しに使って、毎回それを楽しみに見ると。で、子供としては、母ちゃんのそういう、なんか色目っていうのをなんとなく感じながら、そこで、母ちゃん、このグッズ買うてよ、みたいな感じで、なんとか変身ベルトとか、なんか知らないですけど、そういうものがこう、毎回まあ、手を変え、品を変え、グッズが、おもちゃメーカーから発売されるわけですけども、それをいかに買わせるかという、そういう、まあ、言ってみれば、親子の間での、その、金銭のやり取りを誘発させる、そういういけすかない番組が、この、スーパー戦隊シリーズというような位置づけにもなっていたと私はもう断じているんですね。もちろんそれ以外の要素はいっぱいあるわけですけど、まあ、でも、明らかに、この、制作してるのは東映ですし、放送してるのはテレビ朝日なんですけど、その間に、例えばもう、その、広告代理店が噛んでくるわけですね。朝通 DK とかそういういろんな。で、そこにはその、広告代理店の後ろ側にはスポンサーがいて、そのスポンサーは、さあまあゲームを売ってるメーカーであったり、ガングルを取り扱ってるあのメーカーであったりってことで、で、要は、これその、ヒーローもののコンテンツっていう形を借りながら、テレビショッピングをやってるようなもんなんですよね。この毎回そのグッズを買わせるという。ですからこのグッズの売り上げというか売れ行きをその一番彼らはもう見ちゃってるような気がするんですよ。であるからこそ、そのともかく新製品を出さなきゃいけないっていうその前提に立ってるので、毎年毎年新しい戦隊を次から次へとこう送り出さなければならないわけですよ。これが本当に作品というものを重視するんであればですよ。まあ、今この時代に今一度ゴレンジャーを再びみたいな形で、現在の技術力で、撮影技術で、その当時の往年のその、まあゴレンジャーを、今の、スタイルでこう出してきて、しかも重厚な役者さんをまた使ってですね、やるとかですね、もう大人がムフフと来るようなものを作ろうと思えば作れなきゃ長いはずなんですけど、それ一切やらないのは、それは大人が買わないからですよ、そんなグッズを。その変身ベルトとか絶対買わないですもん。だから、その売り上げにつながらないと。いうことになるんですけど、まあ、木田さんも子供の頃はいろんな、女の子向けのアニメだとか、そういうドラマだとか、まあ、場合によっちゃそういう特撮もご覧になってたと思いますけど、そういう、オリジナルのグッズというか、その、おもちゃですよね。そういったもので憧れたものってのは何かありますか？
いやー。もう子供の時にでも忘れちゃってますからね。
テクマクマエコンとかやってなかったね。
いや、やってないです、ね。
テクマクマエコン、極道になあれ、みたいな感じで、こう変身できるとか、ね、あるいはこう、はい、赤いキャンディー、青いキャンディーは、憧れませんでしたか。
いやー、憧れたんでしょうけど、ちょっともう覚えてないです
よ。あー、怖いですよね。ちっちゃな、子供の木田上優子が、ね、キャンディー舐めて大人になったら、こう、急に、おら、おめえ、こら、とかっていう、そういうふうになるとが怖いですね、って。という。まあ、ともかくですね、この売り上げ自体は、ある程度の、その、売り上げは確保できてるみたいなんですけど、やっぱり下がってきてるのは事実下がってるみたいですね。で、それは、まず間違いなく一つ言えるのはマンネリですよ。毎回手を変え品を変え出してくるけれども、結局は変身する何かとかっていうやつで、で、子供が例えば、まあ3、4歳から始まって、まあ6、7歳で、卒業するのかもしれませんけど、それぐらいのその消費動向、だから子供が減っているという、この少子化というのが、やっぱり影響してるんだな。それと、やっぱり若いお母さんとかそういう比較的若いファミリーですね。の世帯収入があまり上がってないような気がするんですよ。ということで、その収入は横ばいなんだけど、こういうおもちゃとかグッズ関係は確実に値上がりしてますからね。で、そうするとなかなか手出せない。で、場合によっては、その、 あの子は持ってるのに私は持ってないみたいな、そういうあの差別化っていうか、そういうのがまあ幼稚園とか小学校の中で話題になることがあるみたいですけど、そういったのをこうある意味抑制するために、もうお母さんああいうのは見せないでくださいっていうような、そういうあのネガティブキャンペーンが行われてるっていう地域とか、あるいは私立学校なんかでは確かにあるみたいなんで、やっぱりあの状況がどんどんどんどん悪くなっているような気がしますね。ですからあのこれは一つ言えるのは、まず広告代理店が悪いんですよ。ともかく全部おもちゃとが、もうともかくおもちゃと結びつけてしまったというか、それ、まあ昔からそうなんだけど、それをあまりにもあの、がんじがらめにやっちゃってると。昔はね、もうちょっとね、いろんなあの、企業が参入できる余地があって。それ以外の、そのおもちゃ以外の、例えば、あの、自転車を作って、ブリジストンが、ね、仮面ライダーのドレミ自転車とか、その、アマチマリちゃんの、あの、マリちゃんのドレミ号とか、そういうのを出したりとか、いろんな業種でいろんなその、まあ、試みが行われたんだけど、今やっぱりそれが減っちゃってるっていうか、やっぱりこれ、その、石の森章太郎の、まあ、ご家族が、ま、やってる石森プロとか、息子さん、元あの、俳優さんですよね。あの、30年ぐらい前の人気ドラマシリーズ、ホテルに、レギュラー出演してたベルボーイの役で出てた小野寺なんとかくんって言いますけど、あれは、あの、石森章太郎さんの息子ですけど、今もこの、仮面ライダーとかのプロデューサーになっちゃってますけどね。だからそういう、あの、まあ、もちろん戦隊ものは、その、石森章太郎さんとは直接関係、今ないですけど、あの、まあ、なんか、いかに、その、なんていうのかな、コンテンツのその財産を温存して、その利子をってこう、かすめ取っていくかっていうビジネスモデルみたいになっちゃってるのかなっていう、なんかいろんなことを思うんですね。だからやっぱ金の匂いですね。だから、あの、本当の意味で、あの、子供たちに夢や希望を与えるような、そういうコンテンツっていうのが、まあ、どうだったんだろうかっていう、そういうあの、まあ、いろんなこう、疑問が、あの、浮かんできたニュースでありました。続きまして、宮崎県宮崎市からいただきました。49歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
こちらもまた特撮です。今日は多いですよこれウルトラマンシリーズ60周年記念企画として YouTube で、このウルトラシリーズの、いろんなその回が、随時無料公開されております。そして10月27日からトラウマ界として有名なウルトラマンレオ第40話恐怖の円盤生物シリーズマック全滅円盤は生物だったの配信が始まりました。この円盤生物シルバープルーメの吸収、まあ急に襲ってくるわけですけども、によって、この宇宙ステーション、マックの、まあ秘密基地、秘密じゃねえか、ともかく本部ですよね。マックステーション。まあこれはそのマックのアジア本部という位置づけなんですけど、これが壊滅します。すごかったですね。私も、これ最初にそのオンエアされてるリアルタイムで、私も熊本で見てましたけど、まさかそういう展開になるなんて思ってないので、多分、飯食いながら見てたかな、なんか、あんぐりとした思い出がありましたよね。何事やとかも、最終回でも何でもないのに、なんで全滅なんとかっていう。で、主人公、大鳥玄と、諸星団隊長ですよね。以外のアジア本部のメンバーは、全員殉職。もうね、その、殉職っていう、まあ、例えば太陽に吠えろとかああいうやつでも殉職っていうのはあるわけですけど、さあ、それも、それなりにセンセーショナルな、まあ、その驚きというか、ショッキングな、まあ、話題になるわけですが、全員ですからね。これ、ほぼ玉砕っていう、もうなんか、海浮かばが聞こえてきそうな大変な状況だったわけでありますけど、この、なんだ、この、大鳥玄と、諸星団以外のアジア本部のメンバーは全員殉職。その、まあ、こういうウルトラマンに毎回出てくる防衛チーム。ウルトラマンだったら科学特捜隊、略して科特隊。ウルトラセブンだとウルトラ警備隊。帰ってきたウルトラマンだとモンスターアタックチーム、マットですね。で、なんだっけ。ウルトラマンエースはタック。で、ウルトラマンタロウはザット。まあ、そういうのがあるわけですけど。まあ、このマックが、防衛チームが丸ごとこのシルバープルーメ怪獣に食べられてしまう 食われてしまうんですね。食われて全滅という衝撃の展開をまさしく異例中の異例でした。これね、まあ、あの最後そのシルバープルームをやってた時にはこのシルバープルームのそのなんか口というか腹というかそっからこうあのウルトラマンレオがですねこのマックのあの飛行機をですねあのなんかドロドロになったやつを引きずり出すっていうシーンがもうトラウマですよね。もう この中に乗っている隊員たちはもうみんなその消化液かなんかで溶けてるに違いないっていうそういうのをこう連想させるドロッとしたものが出てくるんですよ。でさらにあのこのシルバープルームが地球を襲ってですねたまたまあのデパートに買い物に来ているこの大鳥源の仲良しの、まあ、家族みたいなのがいるんですけどこれがあのそのビルが崩壊するんですよ。ビルが崩壊することによってですねもうあの、まあ、死んじゃうんですよ。それがまだ生きてるに違いないということでその少年と大鳥源がこうその救護施設に救護施設っていうかもうあのもうあの野戦病院みたいなところに行くんですけどでそこであの看護師さんをやってるのがあの白衣を着ている、あの春川真澄さんが出てくるわけですよ。暴れん坊将軍の、めぐみの棟梁北島三郎さんが演じてためぐみの棟梁のおかみさんの役のあの春川真澄さんが、こう必死になってこうまあ、かあのなんですかあの治療にあの当たってるわけですよね。でそこで新聞記者とかがもう右往左往してるわけですよ。で死者の名簿が発表になったぞとかっつってで行ってみようっつって行くとこう死者の名前がこうマジックでこう披露用紙に書いてあるのが貼り出されてるわけですよ。それでそれをその名前を追っていく中にそのいるわけですよ。その家族が全滅っていうですね。何事だこれはっていう一体なぜ突然そんなことをやるんだこのつぶらやプロはっていうにもう愕然としたわけですけどそこでこのお便りにはちゃんと書いてありますね。ウィキペディアには視聴率の低迷に加えて当時のオイルショックによる物価高騰などが制作体制を直撃番組や制作費の緊縮削減を余儀なくされてしまった。でギャラの節約を狙った要するに出演料を削減するために殺すんですよギャラの節約を狙った、まあ、レギュラー陣の削減やあるいは毎回の怪獣着ぐるみの、製造費やその防衛チームの基地のセットの維持費などいろんなその、まあ、あの、まあ、削減のためにリストラですよ。完全にリストラクチャリングが行われたわけでありまして、その結果、もうなんかもうズタズタにされるわけです。この第40話で。で、これ以降は、まあ、その怪獣のなんか品、なんですか、レベルも下がっちゃいますし、全体的になんか人間ドラマみたいになってきちゃって、まあ、ホームドラマみたいな話になっていって、まあ、さらにこう、視聴率は低迷して終わっていき、それで、第2期ウルトラシリーズは、ここで、終わるということですね。第一期がウルトラ Q、ウルトラマン、そしてウルトラセブンと、続いたわけですね。その後、つぶらやプロがいっぱいいっぱいになりまして、制作ちょっと続けられないってことになって、東映にバトンタッチして、作られたのがキャプテンウルトラ、そして妖術武芸帳、なんてとこですよね。で、さらに、つぶらやに一回戻って、怪奇大作戦が作られ、で、まあ、で、その後に、ようやくウルトラマンがもう一遍作れるっていうんで、帰ってきたウルトラマンと。当初は、ウルトラマンが本当に帰ってくる予定だったんですけど、なんか知らないけど、ラインをこう一本入れてしまったりとかいろいろしたもんで、別人格のウルトラマンという設定に変わってしまったんで、帰ってきたウルトラマンには後々、ウルトラマンジャックという名前が付けられて別な人間になるというような、まあそういう逸話もいっぱいあるわけですけど、まあともかく、この、ウルトラマンレオは、制作費を、まあ、削減せざるを得ないということで泣く泣くレギュラー陣に総退場していただくということだったわけです。この一連の流れを聞いて平上優子さんの感想を聞いてみましょう。
なんかでも映画とかですよ、
はい、
結構いい配役とか俳優さんが出てるのに、
はい、
バッサバッサと殺されるっていう印象を受けますね。印象っていうかそういうのもあったよなっていう。
例えば、いや映画はさ、映画の中ででしょ、そのシリーズで死ぬってこと。
いや 映画の中です。
え、それはもう最初からそう決まってるわけよ、そういうのは。
いや、でももう、有名どころがいっぱい出てて、もうバッサバッサと、もう最初から殺されるっていうのも衝撃じゃないですか、ある意味。
まあ、正直、まあさ、あの、ストーリーとしてはそうかもしれないけど、制作現場からすれば最初から決まってる話だよ、それは。
あ、そう。そうです、ね。
ええ。もう、特に、それあれでしょ？あの、ハリウッド系の映画のこと言ってるの？
いや、日本映画でした
よ。例えば何ですか？
何でしたっけ？昆虫のやつ。
昆虫のやつ？
うん。
昆虫のやつ？あんたのは村を守る映画が七人の侍だからな。昆虫の、昆虫。
なんか昆虫、みんな昆虫になるんですよ。
みんな昆虫になるって、あの、堤真一が出てるやつ？
堤真一、いや、あの、地球からなんかを、あれ、なんだったか今、ちょっと今調べてるんですけど、出てこなくて、ちょっと、あの、緑、なんか、注射されてみんな、
注射されてみんな昆虫になる。
うん、何だったかな、ちょっとまあ思い出しますわ。ちょっとどうぞ先に続けてください。
まあ多分そういうのはね、あの、最初からだから、例えばそのね、あの、角川映画の里見八犬伝だって、八犬種の半分ぐらいが死んでいくわけじゃないですか、次々に。ええ、で、そして、あの、主人公をいかにこうゴールに、あの、到達させるかみたいな、そういう筋書きの場合は、もう最初から決まってるわけですよ。で、あの、むしろその連続ドラマで、その、まあ、連続ドラマであっても主人公が死ぬなって分かってるやつはあるわけですよ。例えばこれはドラマじゃなくてアニメだけど、例えばフランダースの犬なんかは絶対最後死ぬって分かってるわけですよね。ネロが。で、だからもう見るのが嫌になるわけですよ。もうこれどんなに明るいエピソードを途中に散りばめても、最後は絶対悲しいお家に、なるはずだっていうのが分かってから、俺はあんま好きじゃなかったんですけど。で、まあ、それ以外に、例えば、そうだな、古いですけど、お花藩という、古すぎるか、NHK 朝の連続テレビ小説がいて、あって、で、それの、まあ、その、ヒロインがいて、で、ヒロインと、まあ、の、恋人になる、軍人がいるんだけど、この軍人は死ぬわけですよ。死ぬ設定なわけですよ。でも、この、死なせないでほしいという、そういうお便りがもう、NHK に殺到するわけですよね。で、どうなるんだって、まあ、結局殺すんですけど、で、あるいは、死ぬとは思ってなかったけど、最終回で本当に死んで、なぜか死んでしまった謎のキャラクター、車虎次郎というのもありまして、これはもともとテレビドラマで、フジテレビで、その男は辛いよが始まるんですけど、それで最終回では、車虎次郎は沖縄に現れて、沖縄で那覇じゃない、ハブに噛まれて死ぬんですよ。最終回で。だから車虎次郎死んだんです。死んだにもかかわらず、殺すなというお便りが殺到して、で、その、ハブに噛まれたというエピソードはなかったことにして、映画のシリーズが始まるという、そういう特異な、ケースも中にはあったりもしますけど、まあ、こういう、制作費を、まあ、削るという目的で、何人かこう、ご退場いただくっていうのは、まあ、時々ありましたね。やっぱその前半で飛ばしすぎて金使いすぎたとかね。で、あるんですよ。だから、本当にこの頃ってその昭和のこの頃の制作スタイルって割ともうどんぶりに近いので、その、まあ、なんとかなるよみたいな感じでそのお金使っちゃうわけですよね。で、それじゃいかんっていうことで、まあ、現在では、ラインプロデューサーっていう、まあ、仕事、役割が、まあ、あんまり一般の方はピンとこないと思いますけど、まあ、有名どころで言うと、榎木田新右衛門さんという人が、ラインプロデューサーとして、来てくれっていうふうに映画界から招かれたという、そういう、これ最初聞いた時、なんで俺なんですかって聞いたら、いろんな人から俺のことを聞いて調べた、そうで、それで、榎木田さん、だいぶ失敗なさったそうですね。福岡でのテレビ番組も、大変な赤字出して、それをなんとか、自分で補填なさって、いろいろやったということですよね。そうですけど。やはりね、そのね、痛みを知ってる人じゃないと、 ダメなんですよっていう、あそうですかっつって、それで、じゃあそれと、まあ、榎田さんやっぱりあの現場の例えば、まあ、キャメラが、まあ、映画ですからカメラと言わずにキャメラと言いますよ、キャメラのね、その全体の、例えばレンズがどれだけレンタル料がかかってとか、そういうものとか全部お分かりだと。そうですね、あのどちらかというとかなり詳しい方ですね。そこなんですよ。そこら辺で、まあ計算ができるという人がラインプロデューサーとして必要、まあまあそうだろうなと思いながら、わかりましたって言ったんですけど、行きゃよかったですよね。で、まあ、
あの思った、はい、あの思い出しましたよ。
はい。
テラフォーマーズだ。
あ、そうでしょ。ええ、だと思いました私も。堤真一出てないですか。
ああ出てたけど主役じゃないでしょ。
でも出てるでしょ。
確か、ああ出てましたね。
ほら見ろ、あれでしょ、あのゴキブリみたいなのが出てくれたの。
あ、そうそうそうそうそう、
あのゴキブリ人間がいっぱい出てくれたの。
そうそうそう、それに全部負けるという。
ああ、はい、あんま楽しい映画じゃないですけど、あれも。
だけど、でもあれは最初からバッサバサと。
あれはもう最初からもうそういう作品だもの。もう最初からもう、最初から契約で出来上がってるやつ。このウルトラマンレオなんか多分ひっくり返ったと思うよ、役者さんとか。ここでクビですかみたいな感じで。まあ大変だっただろうなというふうに思います。今週は、あのこの手のエンタなお便りが多くございますんで、この後の B 枠もエンタメ系で、話を続けていこうかなと思っております。一旦 CM に行きまして、続いては、やはりこれも特撮、チア特撮ですね。一旦 CM です。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。